はい、というわけで、てっちゃぎとたま、タコの卵ともてなしなんですけど。
おぉ、3つ混ざっちゃったね。
タイトルコールが最近ないって言われたんで、もてなし始まるよ。
もてなし始まるよ。
じゃあ、タコの卵のてっちゃん。ですけど。
オンタマブログの豚ちゃん。
いや。まあ、そんな二人がやっていくんですけども。
うん。
なんかね、もう、ほんとやりきれない気持ちでいっぱいなんですよ、今。
なんだ？俺もやりきれない気持ちでいっぱいよ。
なんだ？おめえってなってるんですよ。
うん。
なんかもう、ひどい世の中っていうのは。
わかる。
え？
わかる。
なんかね、いろいろひどい。なんかむちゃくちゃかなっていう。
わかる。むちゃくちゃ。
道理が通らない世の中なのかという気持ちが。
わかる。すげえわかる。
いやーもうなんかいろいろな事件がありました
ね、
近年。
いやもうね、
うん、
近年というかね、
うん、
ちょっと前にねもう大事件が起きたんですよ、
う
ん、
ほう。
あのジムにね、
はい、
行ってね、
うん、
トレーニングをしてね、
はい、
サウナもね、入ってね。はいはい、今日は一回よ、疲れてたから、もうちょっと。
うんうん、
あの、夜も遅かったし、一回だけサウナ入って、
はい、
ワンセット決めて、
うん、
帰ろうって、
うん。
外は大雨なんですよ。
沖縄が、
うん、
うん。
もちろん傘持ってきてたから。
あ、そうなんや。
え？
いや、傘持ち歩かん主義やから、僕とか。
いやいや、沖縄の大雨とか傘持ち歩かんかったら地獄だから。内地の雨と比べないで。
バスあるやん。
うん。
うん。バスで防げるから。
いや、防げない。
防げないの？バスで。
防げない、防げない。だってバス来ないから。
ああ。
で、傘がね。
はい。
ないんですよ、僕の。
傘がない。
うん。
こう、都会では。
都会では傘がない。
うん。
もう地獄よ、そっからは。
傘って大体なくない？
なんかもうね、
うん、
本当にね、傘盗んだやつ、うん、マジで、
うん。
俺がこんな目に遭ってるんだよって目の前で見せつけて聞きたいわ、いろいろ。
うん、
家族構成から、
うんうんうん。
今まで何やってきたかって、なぜ傘を盗んだって。
うんうんうん、
もう本当ズブ濡れで。
いや、多分、京都あんとした顔で言うと思うよ。
ん？
え、だったら取ればいいじゃんって。
もう本当よ。本当そんな奴が多いんだぜ、世の中。だからこんな不正ばっかりなんですよ。
で、傘っていうのは誰かの所有物っていう発想がまずないんじゃないの？
きつくない？それ。
だからみんなで傘っていう。
絶対嘘よ。そいつ自分の傘が盗まれたらめっちゃ切れるわ。自分のは盗んじゃダメっていう。自分のは公共じゃない。みんなのは公共物っていう。だって、
置き傘って。
だってね、
うん、
前も話したけど、トレーニング終わった後シャワー浴びてた俺のタオル使われてたこともあるんよ。
共有。
ひどくない？
うん。使い放題ってやつよね。タオル使い放題。
もうそれで雨の中、うん、大雨よ。
うん。うん
ずぶ濡れになりながら息も切らして帰ってきて。
うん、
もうなんとか肉焼いて。
うん
うん、もうむかつ。もうむかつ。もう本当に。なんでこんな世の中になったんだっていう。
傘どこに置いてたの？
傘置き。
傘置きの傘って、
うん。
息を吐くように持っていくものやと思ってる歯がいません？税が。
いる。
だから、置いたらあかんないのね、あそこ。
だからそういうので、
うん、
憎しみが増えていって、
憎しみ
憎しみが増えていって、
うん、
スーパーマンとかに復讐するわけよ。ほら、スーパーマンだって、僕が親に叩かれてるとき助けに来なかったっていう理由じゃん。
うん。ほう。
大抵。
ほうほうほうほうほうほう。
飛行機事故とか、
うん、
なんかビルが倒壊とか助けるくせに、俺のことは助けてくれないじゃないか。マジでね、俺もヴィランになりそう、憎しみの傘盗んだやつに対して。
あの、ミスター・インクレディブルじゃないですか。
ほう。
いや、ミスター・インクレディブルってあの、ヒーローの辛い側面を描いてましたよ。
うん。
あの、インクレディブルファミリーは僕見てないからわからへんけど、一作目よ、うん。あの、ヒーローが活躍することによって、被害者が出るじゃないですか。
はい。シビル王も一緒でしたね。
あ、そうそうそうそうそう。
ヒーローが活躍することによって私の自慢の息子が死んだのよ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。それつらいやん。
そりゃそんな言われたらあんな陽気で適当な、
うんうん、
え傘盗んだよごめんねじゃああの100万あげるから許してみたいに社長もさすがにズドンと来るわけよ。
うんうんうんうん。
そっかーって。
いやでもえここのあの枠のところに傘入れてたわけでしょって。
うん。
こう、刺さってるわけよ。
うん。取ったらいいさ、だって、逃げてるからな、って。おい、まだいっぱいあるよ。
そうそうそうそうそうそう。
逃げも取ったらいいさ、って、上等から取りなさい。
あの、まだいっぱいあるさっていう感覚でしょ？
そう、マジで。もう。
誰のとかっていう発想がないわけでしょ？
うん、ない。終わってる。でも、本人が持ってきた傘盗んだら死にきれる。ぬすらーって、かまさー、マジで。すなさりんどや、ほんとに。あの傘盗んでる子だって、めっちゃ綺麗。
自分の傘は提供しないんでしょ？
もちろん。
でも、自分以外の傘が全部共有なんでしょ？
うん。
まぁ、SNS っていうかなんちゅうか、何？ピアツーピア？
ウィニー？
ウィニーみたいな状態なんでしょ？
傘ウィニー、やばくない？
なんか、ウィン MX とかやったら、やたらほら、代わりになりだすみたいな。
傘交換や。だから、傘の代わりに傘交換みたいな。
うん、そうそうそうそう、お前も出せよみたいな感じが。ウィニーとか、それ以降のあの、パーフェクトダークとか、ああいうやつって。
ビットトレントとか
だ。ビットトレントとか、もう引っ張ってくるだけじゃないですか。
うん、いっぱいあるからね。
そうそうそうそうそうそう。
ここにいっぱいみんなで置こうって。うん。そしたら傘が生まれていくからって。
でも俺は置かん、みたいな。
そう。
あの、ただただ取っていくっていう。
マジでね、うん、悪になるわ、これ。俺今悪の感情がめちゃくちゃ芽生えてるもん。
うん、ヴィランに。ヴィランなのか、それは。傘取られた側がヴィランってやばい。
やばいでしょ？
傘取ったやつがまずヴィランな気がすんねんけど。
でもこういうさ、ほれ。社会の悲しみから生まれたヴィランって。
はい。
そういうやつに出して過剰な復讐するじゃん。
あ、するね。傘であの目ついたりとかね。
ねえ。わかるかって、これが傘を取られた恨みだみたいな感じで。で、あのヒーローに、しょられるわけよ。
うん、
悲しいヴィランは、
うん。
でもな、今な、
うん、
俺を倒したとしてもなって、この瞬間に、傘を盗まれてる奴がいるんだぞって言いながら俺はやられる。で、
うん、
最後に、
うん、
あの、話の最後にまた、
はい、
傘を盗まれて、
うん、
ヒーローが傘を盗まれるわけ。
うんうんうん、
で、ヒーローは、
うん、
グッて顔しながら、
はい、
とぼとぼ歩いていくって。
すごいやん。
いや、だからヒーローはグッと耐える。
え
耐えるけど、あいつのことを思い出して。
横から傘スッて抜かへんの。
そしたらもうやばいでしょ。そしたら俺がまた病、ボコボコにされたあの、無所の病院ぐらいからニヤーって笑って終わりでしょ、俺が。わかるかって、スーパーマンみたいな。これが傘を取られた気持ちだぜ、
とか。スーパーマン一瞬イラッとするけど、
うん。
おって思って、
うん。
横の傘すって抜いて、
うん。
ふーって。
ふーって。そしてまた新たな怪人が生まれてしまいました。あれ僕の傘がないみたいな。え第2、第3の傘取られヴィランが生まれるわけよ。マジで、絶対に許さんって。もう、 もう絶対に許さんって気持ちになった
よ。傘立て見つけるたびに10本ぐらいずつ傘刺していく怪人がいればね。
優しい怪人がね。あの、しかも、使っていいよって札まで貼ってね。あの、10本ぐらい刺していっても傘盗むやつがいない限りはこの傘減らんから。
うんうんうんうん。
だからこの傘フリーですよ。使っていいですよ。
でもそういうこと、なんかそんな札、札とかついてるような傘ダサいから持っていかへんねんね。
わかるわ。ムカつくわ、マジで。本当に。本当によ。
だ一方、ロシアは傘を持たずに歩いたって。
だから終わるやん、傘も。ロシアとか寒い地域だけ、雨の中歩いたら死にそうじゃない、本当に。あのね、ちょっとね、
うん、
しとしとしとしと降るような雨じゃないわけよ。
うんうんうん
うん、だーって、
うんうんうん。
もう15秒ぐらいで靴もぐちゃぐちゃになるような雨よ。
だからあの、登山用の、あの、フード付きのなんかとか持ってなあかんねやろね。
いやいや、傘でしょ、まず。
いやいやいや、あれ、山で傘とか刺されへんでしょ。
山じゃないからね。いや、スキーだから。
憧れてるじゃないですか、登山に。
山にはね。
うん、雨を防ぐ、
ここは登山じゃなくて。
弾く、あの、素材のやつを。
しかも大都会、那覇だからね。とても都会な那覇。
レインコート着て、ある、うろうろせん
と。100万シティだから。
うん。
もう、マジで傘盗むやつ。もう、こういったことよ、本当に。不正の始まりっつうの。うん、
不正。なんか、全く躊躇しないじゃないですか。
マジで。そういう精神性があるやつね。
はい。
パチンコ屋にも多いんですよ。
なんちゅうか、顔色一つ変えずに、すってこう。
あのね、パチンコ屋のトイレがね、
はい、
死ぬほど汚い。
なんでや、あの、何があんねん。
男ってタチションベンのエリアがあるじゃないですか。うん、ある。タチシッコのエリアが、
はいはい。
もうね、びちゃびちゃなのよ。
え、なんなんその、あの、パチンコ勝ちすぎて撒き散らしてるみたいな話なの？
ち
ょ
っと勝ちすぎたのか負けすぎたのかわからんけど。
飛び散らしてんの。
いや、もうね、異常なくらいびちゃびちゃなのよ。いつも常に。
ただパチンコって人の精神が狂う場所じゃないの。
だから狂ってるんだろうね。
うん、まともに、
めちゃくちゃ。
まともなね、おしっこなんかできるはずがないじゃないですか、もう。
もうやばい。
ギャンブルよ。
やばいよ、やばいやばい。ギャンブルする場所で、
うん、
まともなしっこできるわけがない。
うん、うん、うん、うん、うん。
もうびちゃびちゃなのよ、マジでしっこしたくない、ここで。
うんうん、
平気でタンとか入ってるからね。
うんうんうん、
目の前のところに。
うん、
いやーってなる、本当に。そりゃパチンコする人も減少していくわ。
いや、負けすぎて気狂ってるやつとかいるでしょ？
勝ちすぎてもやるやついるけどね。
もう勝ちすぎたら気狂ってるんじゃないの？
だからどっちみち気狂うんだろうな。
だってまともな神経をする場所じゃない。興奮しまくる場所でしょ？
うん。
しゃあないや。紳士的に振る舞う場所じゃないでしょ、パチンコなんて。
あとは、
うん。
まあ、もう、とにかく傘盗むやつがムカつくのと、
うん。
あの、バス会社が一向にマナーとか向上しないのと、
うん。
早いのと。
バス会社はパチンコでもやってんじゃん。
パチンコみたいなもんでしょ、バス会社も。たまだと思ってんじゃん、あれ、自分、バスのこと。
バス停留所なんてギャンブルじゃないの？
ギャンブルに入った。もうギャンブルマジで。
あの、まあ、バス止まったらおしっこ漏らすんじゃない？興奮して。
もうね、なんか今日ツイッターでね、那覇の議員立候補若手募集みたいなやつ見たのよ、ツイッターで、
はい。
はい。俺なんかもう、沖縄のこのバスのために立ち上がろうかなって思ったぐらい。
県民投票すべきやね。
包み隠さずすべて、
うん、
話しますって、その沖縄のバスのことを、そのために議員になりますっていう、はいはい、
うん。
で、議員になったらお金もいっぱいもらえるっていうことも証明したい。
あ。お金もらえるっていう真実も。
真実も
話しますって。
俺は議員になった瞬間に超絶、
うん、
沖縄で超金持ちになりましたって。
うんうんうん、
これだけもらえましたって。おかしくないって。
沖縄で普通に、週40時間とか働いたらこんなもんですって。 でも議員、あの、楽に暮らす方法がありましたっていう。
はい。
議員になりました。
議員になった瞬間、先生と呼ばれ、パチンコ屋に入ったら別室に連れて行かれ、お、あのスタッフの応接前でお茶とお菓子を出され、
うん、
あの、今日は何でお遊びをって。なんでもいいんだけどねって。はぁ、とどくす。あー今日はなんか、ああいうので遊びたいかなって。わかりましたって言って、そこだけなんか整備中には。シャッシャッていじられて。あの、準備できたみたいなんでって。あ、そうって。いや、でも今日も、あれがないからなって、ね、元金が。あは、いいです、いいです。これ、このカードさせてくれればね、玉無限に出る。あ、そうって。悪いね。ああいう。
それ大当たりしたあの写真に、鉄やしって貼られそうですよね。
あの目線ね。
目線入れて。
まあ、普通に沖縄のパチスロ屋、これが普通らしいですからね。
え、議員が来んの？
いや、議員は来ないけど、警察
は？ああ。
警察の鶴の一声で営業停止になるから、マジで。あ、照明暗いねって。
いや、それ、内地でも、あの、警察の仕切りじゃないですか、パチンコって。
はい。で、今、出るみたいですね。警察官の OB を2、3人置かないといけない。
うんうんうんうんうん。
っていうのができるみたいで。
うんうんうんうんうん。うんうんうん。
じゃあもう警察もできるんだって、議員もできるでしょ。議員の限界にチャレンジしてみたいでしょ、こういうことの。どこまでいけんのかって、那覇市議会議員はって。
議員なってみたって。
そうそうそう、俺議員なんだけど、って、
うんうん、
いつも行くパチンコ屋さんに、なんか店長に挨拶とかしたいな、って。今後のことについて、みたいな。
いや、議員 YouTuber とかできんのかね？
できんのかな？バスに乗って、俺車の免許ないから。
明細見せますとかって。
うん。
あ、でもバスとかあれじゃないの？議員って下手したら、タダで乗れたりとかするんじゃないの？
いや、乗れないんじゃない？さすがに。
え、なんか、あったで、タクシー券とかもらえるみたいな。
マジ？
いや、知らんけど、何は金融道にあったで、ほらって、これ使ったらええがな、みたいな、議員が。
うん。
灰原とかに渡すんですよ。
ああ。
タクシー券っていうの
あるのかもね。
え、なんですのこれって言ったら、ほら、ここに好きな金額書けばいいからって。
ケーキがいいんね。
え、
まだ。
8桁まであり、ね、あ、じゃあ8桁は言い過ぎか、4桁まで。
でも、ほれ、市議会議員で、那覇は600万ぐらいもらえるじゃん、年収。
うん。うん、うん。
もっとかな、もう、なんかそんな感じでもらえたような気がする。
タクシー券ってまだあんのかな、あれ。
ね。なりたいってなったもん、マジで。
99,999 円まで乗れるんや、みたいな。
うん。
相当な距離行けますね、みたいなこと言って
る。もうね、沖縄のね、まあ、暴かれたくなかったこと全部後悔していきたい。
ほうほうほうほうほうほうほう。
なったら、
ああ。
包み隠さず、バスの態度とか、ギーンって言った瞬間どう変わるかとか、俺いつもこれに乗ってるよな、と。
ギーンが、バス停に待ってても、ぐわーって行ってしまうんかな？
行ってしまうのかとか。
うん、
で、これでワッターバストに書き込むとか、ね。那覇市議会議員、何期の、徹夜ですがって、
うん。
この前バス停で通り過ぎさせられましたって。デニー、県知事のデニー、バスチン、うんぬんじゃなくて、まず態度じゃないかって、モラルの問題なんじゃないかって。
うんうん、
バスチケット廃止とか。もういろいろひどいわけよ。俺の怒りは。
でも、ほら、県民が投票しても次の瞬間土砂を入れていくわけじゃないですか。
うん。
ドドドドドドって。
ひどいよね。
投票とはみたいな。
本当に。
あんだけ頑張って投票しようってこぎつけたわけじゃないですか。
うん。
で、実際投票したら、予想通りよ。
圧倒的よ、反対派の勝利。
反対って言って。
しかも、ほぼっていうか、ほとんど、沖縄の市町村、ほとんど反対って言ってたから。
じゃ、ドドドドドドドって。
ひどない？
次の日から早速ハッスルして、
うん。
土砂入れていくっていう。
ひどいよね。
なんだったのかって。
だこうやってほら、気力を削っていくんでしょ。何しても無駄だよ、みたいな。
うん。
へこたれへんではいい。元気やでって言うしかない。
あのね、でも、今、あの、八フレで昇竜拳打てるとか話題騒然やったじゃないですか、それ。
あの、社長、格ゲー深し社長が、
うん。次元っていう。次元っていう会社らしいんですけど。
うん。
ベンチャー企業の社長が、いや、昔、プロゲーマーでさ、みたいな。
うん。
うん、中学の時にプロゲーマーやってっていう。
本当に格ゲー不可視も大概にせよっていう時があるよね。
でも今 e スポーツとか格ゲープレイヤーとか注目集まってるでしょ。
うん。
そしたら見事に組み込んでくんねんなって思った。だからああいうトークっていうかああいうトークの上手い人。
ああ。
でも今のトレンドが組み込まれてると話題を興味惹かれるっていうの分かり。知り尽くしてるわけじゃないですか、ああいう人って。
うんうんうん、
だから、8フレで組み込んでくんのやろうな、と思ったら、ああいうトーク。
俺もゲイになったら元プロゲーマーって言うかもしれない。不可視にかかるかもしれない、本当に。
いや、もともとむちゃくちゃゲームやってて、こんな僕でもゲイなんですよ、みたいな。
それ実話なんだけど、ね、めちゃくちゃゲームやったのは事実で。そんな強くはなかったんだけど、ゲームはやってた。
いや、でも、投撃とか行ってんのは事実やから、不可性
だ
ね。
投撃行ったまでは事実だけど、
うん、
8分。壇上登ったとか不可視になるやん。
いや、でも、梅原とかにも何回も勝ったことあるんですよ、って。
何回もはないかな。でも、9-1 ぐらいで負けてるわ。
でも9-1で負けたとしても、100試合ぐらいやってるっていう理屈をこねれば10勝ぐらいしてるじゃないですか。
これが不可視能力か。
1000回挑んだとかって言ったら100回勝ってるってことになっちゃうじゃないですか。
まず最初100連勝して、900連敗したって。梅原に100回勝った男みたいなこと言えるね。まあ本当にね、
うん
格ゲーの不可視はね、
うんうん、
難しいと思った。
どの分野の不可視も難しいっすよ。
難しいか。
いや、だって、その、専門家はやっぱり、見抜くやん。
うん。
でも、ああいう不可視で大事なことって、専門家、他は相手にしてないわけでしょ。
ああ、そうよね。
なんで格ゲーの話とか e スポーツ的な話したかって言ったら、
うん。
世間にそういうのがちょっと浸透し始めててアピールになるかなって思ったから言ったわけでしょ。
うん。
別に格ゲーマーの人気を得ようとしたわけじゃないじゃないですか。
確かに。だって、格ゲーのこと知らん人は、おーってなるもんね。
梅原さんですかって。
うん。
うん。え、フレームって、この人本当に詳しいわーって。何でも知ってるわーってなって。
うん、俺フレーム知らんのにね。自分が何フレで昇竜拳出すとか知らんし。
うん。
飛んだら出すよ。
うん。で、見たら、8フレ以内に昇竜拳みたいな。
やばくない？その、8フレ以内に昇竜拳とか。強いよ。強いよ、それって。中足枯れるよって。小足どころか。
8フレ以内に昇竜拳っていうことは、
対戦が成立しないよ。マジで、対戦が成立しない。超絶反応のラスボス CPU みたいな動きしてくるってことでしょ。
鎖骨通らないんですよ。
だから鎖骨見てからってことはね。
うん。
やばいんですよ、マジで。
鎖骨って多分17フレーム発生ぐらいなんですよ。
鎖骨見てから立てるんだったらゲームが成立しないわ。
鎖骨見てから立てるで十分強いじゃないですか。
まあね。いったまま見えたっていう時もあるからね。
17フレームやったら反応早いやつは鎖骨立てるんですよ、見てから。全然。
ギリギリね。
っていうか、立てるようにできてるんですよ、鎖骨って。
なる、そうなんだ。
第5数はなんか13フレームとかなんかそんなんやったと思うんですよね。
ほう、ぶたさん詳しいね。
でも第5数で立つ必要ないやん。
うん。
しゃがみガードでも防げますやん。
うん。
だから早いやんと思うんやけど、ま、鎖骨って言うたら、あれ、見えない中段やったら、
うん、
強すぎるっていうのカプコンも分かってるから、あれ多分17フレームとかそういう、ゆっくりしてるんですよ。
え、でも、強い中段っていっぱいない？他にもゲームで。
え、ダートショット。
そう？
あいつの、
ダートリーの。
13フレーム発生。
無理でしょ。
だから13フレーム発生って、
うん。
人間のむちゃくちゃ速いやつで、12フレームか13フレームでの反応がなんか最速っていうか人間の限界みたいな説があるんですよ。
うん。12、13が、だって限界のギリギリの限界なんだ、ダートは。
だからダートって見えないとされてるんですよ。
だってしかもバラ投げるからね。バラで被せてくるからね。本当に見えないんだから。攻撃が。
だから、ダートと、カニパンかなんかの。
ダートと、
うん。
コパコ、あ、コワコワみたいな。
あ、コワコワやか。コワコワの、うん、二択みたいなのを迫ってくるみたいな話じゃないですか。
うん。
ってなってきたら、ダートと下段二択迫られた側はどうするかって言ったら、
うん。
え、二フレほどしゃがみガードしてから立つっていう。
そうなんだ。
そうなんだって。あ、だから、遅らせ立ち？
遅らせ立ちが最善の行動みたいな。
遅らせ立ちしたら、ダートが12フレやから、うんうん、もし相手がダートやったら、しゃがみガードしてから立てるんですよ。
うん、
で、相手が、コパとかやったら、
うん、
ガードできちゃうじゃない。最速ガードはしてるから、下段、うん。だから、なんちゅうの？ファジーガード的な状態になるわけじゃない。両対応？
まあ、それが成功できればってことね。
でもまあ、とりあえず、単純二択してくるやつには、数フレしゃがみガードしてから立てってい
う。きっつでもバラが来るんよ、バラが。
だから、バラを重ねるのってそれをさせないためじゃないの、もしかしたら。
あと攻撃力もアップする、バラで。
うん。だから、下段に完全にバラが重なってたら、最速下段をやったらバラ食らっちゃうってことじゃないの？
それと投げっていうのがあるからね。
でもなんかほら。
でも投げるじゃないですか。
うん。
もう一回始まる。
黒田が、
うん。
むちゃくちゃ集中してるときは、
うん。
見てから立てたんで。
なあ。このめちゃくちゃ集中って、まあ黒田レベルがやるなら多分できるんだろうけど、このサードストライクって展開早いじゃないですか。その中で、あっていう名前に死ぬからダントリーって、あって、そのあの時にどれだけ集中して、その12、13フレームを見て、立つかみたいなところの話よね。
はい、
格闘ゲームの規模って。
他がおろそかになるってことですよね。
うん。そこにリソースを、無駄取り戦使うのって正解ではあるんだけど、
うん、
転んでからどうするみたいな。
うん。うん、うん、うん。
まあそういうところが楽しみでもあるじゃないですか。
でも8フレ昇竜。
大打ち。無敵ないから。バラで潰される。
いやでもこれサードの話じゃなくてスト2なんですよね。
あ、スト2。
せやから、もし、鎖骨見て、8フレ以内に昇竜完成するんやったら、鎖骨なんか全部昇竜で返せるんですよね。おそらく。
怖いね。
だから、何も通らない人になる恐れがありますよね。崩せない人になりますよね。
うん。
崩そうとしたら全部昇竜って。
まあ、そういう人にはもうサンダーホーク取るしかない。ムーンって。やるしかないですね、もう。一生ムーン昇竜とか、じゃないから。勝利ガードしてもムーンだし、勝利してなくてもムーンだから。
いや、まあ、そういうので、なんか、8フレとはみたいなことを、ああだこうだ言われたら、 こいつ言うてることちょっと怪しくないみたいな話になってくるでしょ、
うん、
でもそんなやつに怪しくないって言われたって、
うん、
その昇竜のスパ 2X とかあのスト2の昇竜の発生がだいたい2フレか3フレ発生よなみたいなこと言い出すやつって、
うん、
何割よ人口の。
まあ確かに
そいつらに疑われてもいいやん。
うん、
そいつらを感心させたかったらそもそもそんな話しないっていうか、
うん、
そいつら数が少ないんやから、うん、そいつらに受けたくないのよ。
うん、
なんでそんな話したかわかります？
なんで？
そんなあの開けてもグレてもストツやってるやつ以外が、
うん、
e スポーツとかって注目始めたからそういう話したわけじゃないですか。
なるほど。
だからあの、クロートにバカにされても、オールオッケー。
オッケー。
うん、うん、うん、うん。最初からクロートなんて、あの、狙ってませんので、諸狩りしたいだけやから。
なるほど。
もう美味しいって思ったわけでしょ？
うん。
こんな話したら絶対食いつくやついるわって。
え、じゃあ案の定食いついたもんね。
そうそうそう。え、今流行りのあの、e スポーツですかって。
うん。
これ、あの、ヒット確認ですか？どうしたんですか？って、言われたいわけでしょ、
うん、言われたい。
じゃあ、もう、目的が達成しちゃってるやん。誰が、イチャモンつけようが何しようが。
うん。
もう、ぐわーって言うしかないやん。そこんところが、なんちゅうの、あの、オータムスタンフェストで優勝したけどシード権に変えましたとかとは全然レベルが違うわけじゃないですか。
もうあれは許されたからな。
あれって全然口うまくないじゃないですか。
うん。
いや、ある種、片鱗はあるんですよ。
うん。
言うたら、ああいうなんか、次から次へとしょうもない嘘つくっていうのは、多分、ねえ、ゴールドランクぐらいあるでしょう、きっと。
ゴールドセイントぐらい割ると。
うん。でもあの次元の社長みたいなやつ、ダイヤ以上やん。
まあ確かにね。
どう見たって。
うん。
で、ああいう人だって、話面白いじゃないですか。
うん。
なんかもっともらしく喋るじゃないですか。
わかる。飲み会とか受けるタイプよね。
うん、うん、うん、うん、うん。俺結構昔、むちゃくちゃ、こう、鳴らしててさ、そういう分野で。
で、俺がいろいろ突っ込んでいったら機嫌悪くなるんでしょ。
で、やっぱりどこまで行ってもグレーな部分が残っていきません、ああいうのって。
うん。
そういう言い方もうまいよ。だから、オータムスタンフェストの人って、結局あの、白黒つくようなことを言ってしまうじゃないですか。
うん。
ないしっていう、そんな。
うん。
あの人がなんでダイヤ以上かなって思うのは、
うん、
全部検証ができないのよ。
本人が対戦しないと。
対戦しても、ああ、やっぱさすがに反応鈍くなっちゃったなーで終わりやん。
うん。
ああ、もうあの、昔みたい早くでもできないわって。やっぱやってる人ってすごいよね、みたいなことを、また言いそうやん。
うん。
うん。
でも、昔 JOE って。
はい。
嘘までついてるんですか。
ええ、どういうこと？
昔 JOE っていう名前でプレイしてました。あ、全然人が違うんです。
JOE っていう格ゲープレイヤーいるじゃないですか。なんか、うん、鉄拳かなんか。
うん。
え、でもそいつとは違う JOE なんでしょ？
で、なんで違う JOE って。
え、たまたま名前被っただけじゃないの？え、違うの？
あ、そういう言い方もできるな。
だって、まあ、例えば、僕昔、あの、ハイスコアネーム、ザップってやってたけど、
うん。
バーチャ2のトッププレイヤーにザップってやついたけど、僕と何の関係もないじゃないですか。
あ、もう、ダイヤ以上だわ、こいつ
は。そうそう。JOE なんか誰でもつけるやんっていうことで終わるやん。俺が梅原だっつったら終わるやん。
もう、こういったやつが、
うん、
社長で金持ちってのがムカつくな。気が身になるわ。
昔85連勝しましたって、85連勝とかって、 あり得るし、
うん。
別にどっかの新記録かなんかでもないし、
うん。
まあ、そこそこ強いやつが昔、なんか、一回ぐらいやりそうなことではあるじゃないですか。
俺やったことないよ、85連勝。悔しいよ。俺最高何連勝かな。30何連勝か40何連勝はしたことある、記憶がある。
うんうんうんうん。
でもね、
でもそれも不可思議。
嘘、怖い。
だから、絶対言ってはいけないのが、
うん、
公式記録に残ることやん。
ああ、大会で優勝したとか。
うん、85連勝って5試合であっても別に、もう証明できないじゃないですか。
うん。
あるもん、だって僕の友達とかもそこそこ強いぐらいやと思いますよ。
うん。
僕が勝ったり負けたりとかの相手やから。
うん。
でも普通に KOF とかで50連勝とか60連勝とかしたことあるって言ってたもん。
ふかしたな。
いやいや、多分そいつはほんまにあったんやと思うねん。
ああ。
うん、一回、むちゃくちゃ勝ったことあるみたいな。いや、あり得ることやからね、その辺は。せやけど、それが真っ赤な嘘でもあり得るから、
うん。
うん、絶妙なところを行きますよね。
なるほどね。
どこまで行ってもグレーなんですよね、信頼を得られないだけであって
。うん。
真っ赤な嘘って、オータムスタンフェストみたいな、証明取れないんですよ。
うん。きついな
ぁ。そう、非公式の試合で100万円のおもちゃ券もらったとかって、非公式やから、ねえ。
そんなバキの説明じゃないし、ね、非公式だがってよく入る。
そう。
昔よく入ったやつ。
おもちゃショーとかって絶妙やん。
うん、
俺、闘撃の壇上にいてって言ったら、闘撃の壇上にいたかどうかって調べられるじゃないですか。
うん、
おもちゃショーとかって調べられなくない？
うん。
調べる方法がないもんね。おそらく。
不可視よ。やっぱり世の中。
で、その、不可視で、まあだから、そういう不可視能力っていうのが一番、なんていうの、てっちゃんが言うところのお金になるんですよ。
うん。
で、てっちゃんとかは、そう、吹かせれないから、社会で負けていくんやろうなって。
ひどいよ。でも、ブログで吹かしていくしかないよ。
でも、吹かす方が偉いっていう、どうしようもない現実って悲しくない？
悲しい。だから、うん、もうそういうのがでも分かったなら、
うん、
吹かしていこう。
え、それっててっちゃんが冒頭で言ってた、
うん、
え、だったらお前も取ればいいじゃんっていうのと変わんない。
だから怪人になるんだよ、俺は。もう、悪魔に魂打ったんだよ、俺は。
こんな思いをするぐらいならもう、取ってやる
みたいな。もういらぬって。あ、いいなぞ、いらん。
もう傘全部抜いてってやるみたいな。
そう。で、ブログで儲ける方法教えますって言って、タコの卵して、十字路立てるんだよ。セミナー作ってみんな集めて。ほら、運べって。金だけ納めろ、俺に。そう。セミナーとか、
サロンとか。
サロンで、PV 料を立てるんだって。俺のためにって。もうそれやるしかないよ。
いや、でもほんまにね、皆さん言っとくけど。
うん。
話がね、早いわ。
早い？
ああいう人たちってほんまに、不可視ランクマ、ウルトラダイヤみたいな人って、
うん。
その瞬時に、本当にね、信じられへんぐらい面白い話する。
サイコパスじゃないぞ。
いや。僕らそんな面白い話できへんじゃないですか。昔こんなことあってさ、みたいなことを瞬時で、しかも最近流行りのみんなが興味持ちそうなネタをちょい、だから今で言ったら e スポーツなんですよ。
なるほど。
で僕がする話って僕が興味のあることしか言わないじゃないですか。
まあ確かにいきなりウルトラセブンのカプセル怪獣の話とかしないもんね。
しないし、だってわからへんし、でもそこをなんか、 いろんなパーツ組み合わせて、絶対裏取られへんストーリーを、
うん、
そこそこなんか有名人とか絡めたりとか知ってるとか、知ってるレベルとか、昔そういうのにチャンピオンやってさ、みたいなこととか言ったらもう聞きたいでしょ？
聞きたい。
で、結構コツがあるんだけど教えようかみたいなこと言われたら、
いえ、行きたいって、お家行きたいってなる。
そう。
俺が男の子でも女の子でも、例えばエアライフルでさ、昔国体に出たことがあってさ、
うん、
え、エアライフルって
やってないやん、別に。流行ってんの？エアライフルって。
いやいや、流行ってないかもしれんけど、
うん、
俺には刺さる。
いや、例えば、てっちゃんがエアライフルに興味があるみたいな、言うた
エギングとかね。
エギングの話とかを、ポロッと漏らすとしましょうや。
うん、
そいつの前でね。
うん、
いや、最近エギングやってて、イカに興味あるんですよね、とか言ったら、
うん、
あ、俺、高校の時結構やってたよって。
うん。
エギングで最高85匹1日釣ったことあるしって。
よかったら、もう今使ってないからもらうって。
うん。
ロッドとかって、え、いいんですかって、うん、いいよ、とか言って、うん、エギもいっぱいあるからさ、つって、
うんうん、
でも、一生くれないって言って。
いや、でも、エギングってあれって結構いろんな解説とか出てるけど、
うん。
案外みんな言ってない、コツとか、ありますよねって。
うん。
ああいうのって、言うたらあんなんで道具とかって言ってるけど、
うん、
実は違うんですよ。エギがね、どこそこの、あれがもう抜群に85匹取れたのって、俺それ使ってたからっていう話を、もう、バババババって言われたら、それちょっと教えてくださいよってなるじゃないですか。
確かに。でも俺今エギングの本とかもめっちゃ読んで、
うん、
エギングの動画も見てるから、
うん、
めっちゃ。
うん、
山レベルで詳しいよ。だからね、なんかね、ふかしていこうよ、もう。
いや、ええわ。
ふかそう
多分、ね、
ネットラジオずっとやってるんだけどさ、
うんうん、
では言わなくて。
やってるんだけどさ、なんかめちゃくちゃ気持ち悪い言い方やったね。
ごめんってなって、今。
ひもってなって。こいつの話聞きたくないわ、みたいな。
やっぱブログで、ふかしていくしかないんじゃない？
ふかしていく宣言。
ふかして。
で、
もう、オンラインサロン作るしかないんじゃない？もう。
で、そういうね、八フレで、昇竜拳うんぬんかんぬんみたいな話で、
うん。
ああ、やだやだとかって思ってたら、
うん。
最近すんごい話題になってたのが、
うん。
チキンラーメンを発明したっていう、
はい。
安藤百福っていう日清食品の創業者ですよ。
ほう。
チキンラーメンとカップヌードルの発明者として発明王みたいなことで言われて、
うん。
やってる人なんですけど、今ドラマとかやってるらしいですよ、うん、NHK で。
うん。
その人をモデルにした。でも、そいつのこと調べてったら、
うん。
実はチキンラーメンなんて、一つも発明してなかったっていう。
ふかし？
ふかし。
どういうこと？今ドラマ化にしてるんでしょ？
うん。お金がなくなって、
うん。
なんかいろいろやってた、その役員みたいなことやっててんけど、
うん。
その組合が破綻して、お金とか一文なしぐらいになったから、
うん。
一年発起してずっとラーメンを作りたいって思ってたらしくて、
うん。
家の裏かなんかに小屋を建てて、
うん、
そこに一年こもってたと。
うん、
こもってああでもないこうでもないっていう試行錯誤の末に、
うん、
ついにインスタントラーメンっていうのを世界で初めて作ったっていう。麺を油で揚げて、なんかスープを霧状にして、
うん、
そこに付着させると。
うん、
で、その、麺を揚げるっていうアイデアは、嫁がなんか天ぷら揚げてるのを見て、あ、天ぷらをこう揚げると、この衣から水分がものすごい勢いで弾き出されてるって。
うん。
これを応用できるんじゃないのかって思って麺を揚げてみたら、そのインスタントラーメンができたっていう、
うん。
ドラマがあるわけですよ。
すごいじゃん。
発明物語みたいなのが。
うん。
でも、その時の資料とか、 なんか記事とかをいろんなのちゃんと調べた人は知ってるんですけど、
うん。
そいつがあの小屋作ってインスタントラーメンの研究に没頭して誰とも会わずに、ラーメンをずっと作り続けてたっていう時期は、
うん。
そいつ拘置所に入れられてたんですって。
え？
あの、詐欺で
。おう。
あの、信用組合みたいなところの理事みたいなやつやってて、
うん。
あの人に何千万とかもう金貸しまくって、
うん。
しかも1億円、当時の、今のお金で言ったら1億円ぐらいのやつを着服してて、
うん。
その詐欺罪で拘置所に1年間入れられてたんですって。
おー、悪いやつだったんだな。
だからその、誰とも会わずにっていうのは、
うん、
当然で、工事所にいたからなんですって。
ほうほうほうほう。
それを、あと、後々に、あの時期は小屋を建てて、あの、チキンラーメンの研究に没頭してたって言ってしまうっていう。
不可思議。
はい。
え、じゃあ嘘？
あの、実、あの、現実は、チキンラーメンとか、ああいうインスタント麺ってもうすでにあってんて。
あ、もうあったの？
うん。あって、その知り合いがこういう麺作って売ってなきゃなかなか売れないんだよね、みたいな話を聞いて、
うん、
じゃあ君んとこでなんか会社作って一緒にこれ売ろうか、っつって、
うん、
パッケージじゃあ新しいのにしようって言って、
うん、
その友達がじゃあ、あの、金糸麺っていう名前だったらしいんですけど、
うん、
もうちょっとわかりやすい名前にしようかっつって、チキンラーメンっていう名前どうやろうって、その友達が言って、
うん、
あ、じゃあその、チキンラーメンっていうパッケージにして売ろうやっつって売り始めたのがチキンラーメンっていう。
ええー。何にも発明してねえ。
それどころか、その一緒に売ってたやつの、あの、証言があるんですけど。
うん。
この、金糸麺ってやつを特許に、その製法を特許を出願しようと思って書類書いてたんですって。
うん。
じゃあその安藤百六ってやつが、
うん、
その書類が出願まだされてないっていうのを目ざとく見つけて、
うん、
あのパクって、
うん、
自分のおかんに出願させて特許を先に取っちゃってんて。
ひどない？
で、あいつはひどいやつ
です。ひどいやつすぎるだろ、畜生下道だろ、完全に。殺すぞ、俺だったらもう。もう捕まってもいいってなる。こんなやつ、野に放ったらいかんって。
いや、その、安藤百福物語みたいな、リアル安藤百福物語みたいなのを調べたらいっぱい出てくるんですけど、
うん、
それ以外にも、そのチキンラーメンより先に、長寿麺っていうインスタントラーメンがすでに販売されてて、東大阪で。
うん
うん、まあまあ、まあまあ認知度あったんですって。それもその、特許を、その安藤百福っていう人を買い取ったんですって。
うん。
その人の子孫が生き残ってて、
うん、
その時の買い取ったあの契約書とかが最近出てきたみたいな。
ほう。
うん。だから別に発明とかじゃなくて、その特許とか買ったりとか、人の作った商品を売るの手伝ったりとかしてただけっていう。でもちゃっかり自分の特許に全部していくっていう。買収したりとか、あの、パクったりとか。
あの、北九州連続拉致監禁みたいな、悪魔みたいなやつだな、そいつ。
で、その後も、エースコックとか、あの、明星食品とかと、その、特許争いがすごいことになって、
うん。
特許あの、インスタントラーメン戦国時代みたいになるんですよ。
うん。
最終的にそのすべての特許をまとめたやつが、その、そいつやっていて、うん、もういろんな駆け引きがあった、あげくに、もう揉めるんやったら、お前が発明でも何でもいいから、
うん。
これでみんなで売ろうや、みたいなとこに、まで落ち着いたんですけど、
うん、
そういうことがあって、じゃああの、発明って言ってもいいみたいな。
うん。
うん。一番でかい会社だったからね。
はいはい。
日清食品っていうのが。
うん。
だからもう、無限に揉めるぐらいやったら、あの、もう落としどころ作って、
うん。
特許とかああだこうだって言わないことにして、
うん。
だから、お前が所有してるその特許も他のエースコックが使ってもいいし、みたいな。エースコックが使ってる会社もお前のとこの特許にもう預けるよって。
うん。
でもこれでええやろっていうとこまで最後は行ったっていう。
やばいやつがいるな、本当に。
で、その代わり、もう発明者が誰とかってもう興味ないから、全員。
うん。
お前が言いたいんだったら言えよ、みたいな。
うん。
で、それ以来、インスタントラーメンの発明者は安藤百福っていう人ですっていう。で、その、一軒家でずっとこもって作ってたっていう物語まで作って、うん、今その一軒家のあの、模型とかまであるんですよ。なかった話の模型とかあるんですよ。
うん。
そこまでするって。今、日誌のホームページとか行ったらちゃんともうその安藤百福物語とかっていうのが。
物語。
うん。いや、だからそこ、そのないとこからある話作ってみんなにばらまいて世界中で俺が作ったんだみたいなことを言うみたいな話から考えたら、
うん。
昇竜拳八振れとかってすごく可愛くない？
可愛い。めちゃくちゃ可愛い。
これがね、アルティメットグランドマスターレベルの深しですよ。
本物か。
もう、ウォーロード、あ、桃福か、安藤桃福か。百福じゃない。
うん。
でも、安藤桃福っていうのも、まあ、後の名前で、変名というか、日本名で、
うん、
本当は台湾人で、ウー百福みたいな、なんて読むか知らんけど、三国志の五の、五福の五ですね。
はいはいはい。
まあ、台湾にそういう揚げ麺ってむちゃくちゃ多かったらしいんですよ。
うん。
保存用の揚げ麺って。で、それが日本に結構入ってきとって、そこからヒントを得て、そういう商売を始めたっていう人なんですよね。でも今やそのホームページにも元台湾人でみたいなことをもう一切伏せてるから。
怖い。
ずっと日本にいたみたいな。
怖いよ。
だ歴史が
震えてくる。
歴史が変わっていくんですよね。でもそういうのをなんか、なんですかね、いともたやすく言えるってすごくない？
いともたやすく行われる、えげつない行為だな。
そう。安藤桃福っていう。もう、チキンラーメンの発明者って、この人、銅像とか建てますしね。
銅像
うん。カップヌードル持ったの銅像みたいなんとか。
それはドラマにもなるわな。
そう、ドラマとかなってるし。これって、例えばやけど、スティーブ・ジョブズが MP3 プレイヤー作ったみたいな話になりかねないですよね。
あー。なるほど。
僕らはその同時代生きてたから、
うん、
ギリギリ知ってるんですよ。
うん。
アップルが iPod 出す前から、みんな MP3 プレイヤーを買ってたよっていうのは、いろんな会社が MP3 プレイヤー出してたんですよ。アイリバーとか。
うん。
でも、あんま興味ない人からしたら、iPod 以前なんか知らないでしょ。
確かに。
まあ iPod がああいうプレイヤーの最初とかって言われたら確かにそうかなって。だったら、下手したら、しばらくだったら、スティーブ・ジョブズが発明者とかって言われかねないですよ。
確かにね。マジでよ。怖い。
ただそこまで吹かすつもりは、ってか吹かすのに興味がなかったがゆえにそうはなってないけど、
うん、
でも、実際よ。
うん。
僕スティーブ・ジョブズって映画見て面白かったって言ってましたよ。
はい。
あの映画の中では、
うん。
映画の中の脚色ではあるんやけど、
うん。
スティーブ・ジョブズが MP3 プレイヤーをこう、ね、構想するみたいなシーンで終わっていくからね、最後。
怖っ。
娘がウォークマン持ってんのよ。
うん。
ウォークマンの音楽聴いてて、ジョブが最後に言うんですよ。そのウォークマンをもっと小さいサイズにしてやろうって。
うん。
そして、そんなアルバム一つとかじゃなくて、
うん、
何千曲も入るようにしてやるって。
うん。
で、常に全曲持ち歩いて聴けるようなものを作ってやるって。またまたって言うねんけど、いや、絶対作るからみたいなこと言って、映画が終わっていくんですよ。でも、この映画って、あえて嘘っていうか、その、イメージシーンとして終わっていくから、別に歴史を改ざんしたいわけじゃないんやけど、もうどこかしらそういうイメージになってるわけでしょ？
はいはいはい。
ジョブズがそんな発想しなかったら MP3 プレイヤーなんかできなかったぐらいの勢いがあるわけじゃないですか。
あるね。
でも現実は違うくて、MP3 プレイヤーがいっぱい出てて、これからの時代 MP3 プレイヤーだなって思ったから、それの決定版を作ってやろうみたいな意気込みで作ったのが iPod でしょ？別に MP3 プレイヤーっていうのを発想したわけじゃないやん。ジョブズって絶対に。当時を生きてた僕らは知ってるけど、当時を生きてない人らにとってはもう分かんないですよね。
確かにね。
アイリバーとかって言われても、聞いたことないしって。クリエイティブとかって言われても、そんな、って、またそういう分からないこと言うって。
うん。
もう今で言うあのチキンラーメンの前にあの、その KC 麺とか、長寿麺とかがあったとか言って、もうおじいちゃんいいからって。
うん。ねって。
あったんじゃって。
あった、おじいちゃんね、横になろうねってなるわけ。
そうそうそうそうそうそう、あのチキンラーメンしか知らないからって、もう今の人はって。そんなんがもうあったんかもしれんけど、
うん。
どうせ知られてないやつでしょって。そうじゃなくて、あの日清はもっとこうメジャーな、初めてのインスタントラーメン作ったんですよって。それ以前は箸にも棒にもかからなかったみたいな言い方するわけじゃないですか。本当はかかってたのに。
はぁ。不可視能力もここまでいくと本当にすごいことになるんだね。
ストリートファイター2が出る前までは対戦格闘ゲームなんかなかったみたいなね。
うん。
でも現実はいろいろあったわけですよ。
うん。
ヒット作はなかったけど、あそこまでの。
うん。
実際あったわけじゃないですか。
はい。
空手道とか。
まあね。
うん、こう、半笑いやけど、でも、あったのもあったやし、あったし。
うん。
対戦空手道って、1P はあの白の道着着た兄ちゃんなんですよ。
うん。
2P は赤の道着着た兄ちゃんなんですよ。
龍拳やん。
そうそうそうそう。だから、そういったあの概念自体は全然あったんですよ。
なるほど。
その中で、スト2っていうの何がすごいか言ったら、完成度が、ねえ、飛び抜けてたからよかったんでしょ？
確かにね。
まあ、スト1ですけど、もっと言ったら。
うん。
ストワンってだいぶすごかったじゃん。あの、波動拳とかに関しては発明やと思いますよ。どう考えても。
はいはいはい。飛び道具っていうね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。せやけど、ああやってあの、両サイドで殴り合うみたいな対戦ものっていうのは、なかったわけじゃないからね。アーバンチャンピオンとか、もう皆さん知ってるでしょ？
うん。
あんなんとか、いろいろあったわけよ。そん中の決定版やったいうことですよね。まあ、6ボタンは確実発明ですけどね。
ああ、ふかしか。ふかしていくしかないか。
なんでやねん。いや、ふかしていくしかないかって。こわないぞ。いくしかないという結論にたどり着くてっちゃんって。
ん？
いや、いくしかないという結論に達しないで。
そうやね、達しちゃダメよね。
行くしかないって。いやーね、いろんな、なんかあるんすよ。あの、やたら、もうこれももう、もう、歴史っていうか調べてる人からしたらもうむちゃくちゃ反論がすぐつくんですけど、
うん。
手塚治虫も以前に漫画がなかったみたいなね。
え、ひどない。
でも言われがちなんですよね。 だみんな単純化したいんですよ。物事を。
ああ、なるほど。
この人が現れてこんなこと考えて、それ以降があるみたいな。
うん。
でも本当は、どこがスタートかっていうのって、実は調べれば調べるほど分からなくなっていくもんじゃないですか。ある瞬間に何かが明確にパンと発明されることって少ないじゃないですか。たまにあるけど。うん、でもその前から試みとかはすごい多いわけでしょ、
うん、
とか、すでに下地があって、ブームがあって、その中で、やたら売れた商品があったりとか、やたら有名になった人が出たりとかっていうことじゃないですか。
うん、
ビートルズがロックを作ったわけじゃないでしょ。
確かに。
なんでもね、すべてビートルズに影響を受けてるんだみたいなことを言ったりとかする人も多いけど、
うん。
何でも手塚治虫が、みたいな。でも実は手塚治虫って、例えばノラクロのファンやったりとかするわけやし、
ディズニーのファンとして。
ディズニーのファンやし、その前にもいろんな漫画があった、例えば、手塚治虫のベレー帽っていうのは福ちゃんのね、作者の。あの人誰でしたっけ？高知県の。横山隆一。横山隆一先生のあれ、真似なんですよ。横山隆一先生のことをファンやったから、手塚治虫は、うん。で、ベレー帽かぶってんの見て、俺もかぶるぞっていう。
なるほど。
で、横山隆一先生が漫画を引退して、アニメ制作を始めたんですよ。
うん。
俺も作るぞって。
なるほどね。
尊敬してる人の真似をしていってる、結構素朴なところあるわけじゃないですか、手塚治虫にしたって。うんうん、それに対して、なんか手塚治虫がそういうのする前には何もなかったみたいなこと言うのって、暴論でしょ？っていうか歴史解散でしょ？
確かに。
もういっぱい漫画があったわけやし、もともと手塚治虫って漫画オタから、漫画オタ、アニメオタからスタートしてますからね。もし手塚治虫が漫画作ったとしたら、なんで自分の作ったもののオタを最初にやっててんって。
なるほどね。本当にそうよね。
漫画が好きで好きで漫画家になった人じゃないですか。
でも改ざん。
そうそう。
ふかしで、そういうことに、してお金を儲けたい人たちがいるのか。金か。
人は単純な物語が好きやし、
うん、
誰かそういう英雄譚が好きなんですよ。
うん、好き。
ものすごい異能者が現れて、なんか世の中を変えるみたいな話っていうのはスカッとするんですよ。
ナロー系小説もそうだしね。
うん。だから、
ダンバインとかもそうだったね。アムロ、ガンダムもね。
ふかす、なんていうの？ウルトラダイヤの人って、
うん、
そういう分かりやすい話を提供してくれるんですよね。
やっぱふかしていかんといかんよ、俺らも。分かりやすく物語提供しないと。
てっちゃん結構エギングとかって、こう地味に頑張って いかないとあかん、釣れないみたいなこと言うやんって。
うん。
いやでも俺、ちょっとしたコツで80匹ぐらいは釣れる技あるでみたいな。
80はやばいだろ。
知られてないんやけど、今度教えようかっていう。
うん。
うん。
そのふかしから入っていく。
そう。エギはね、茶色の方がいいでって。
うん。
あれで10は変わるって。
10? ふかすね。
茶色使ったことあるって今まで。そんな色とか関係ある？いやー、これ、マジで、解説書とかで言わんけど、あれ、色、むちゃくちゃ関係あんでって、イカって茶色に結構寄り付く性質あるからさ、って。
マジか。面白いな。
みたいなことを、さらって言ったら、ほんま一回やってみようかなって。いや、そういうの平気で言わはるからね。
ね。
あんなにはなれんわ。
いや、深そう。いや深そう。深してお金持ちになろう。そしたらもっと優しくなれるかも、俺も一人。
優しく、今厳しい。
厳しいよ、傘盗まれたばっかりなんだから。
まあ、どんどん盗めみたいな部分や、これ、深していったら。
でも、これで深したら、
うん、
深して金持ちになったら、
うん
傘がなくなりましたねって、
うん、
タクシーを呼びましょうか優しい気持ちでタクシーを呼べる傘がないからね
都会では傘をパクるやつが増えているらしいみたいな。
そう。だから代わりにタクシーに乗ろうって。
うんうんうん。
ふかしよう。俺のブログふかしていきて。
ああ。
ガンガンふかしていきたい。この放送を機に。
目立ちたがりの究極生命体なのか。
なる。ついにアルティメット。タコの卵。タコの卵が孵化します。
なんか手始めに成人式で、ずっと冷蔵庫青に塗ってた話とか言っちゃう？
言っちゃうとか。
うん。
なんでこんな、
うん。
いっぱい人気 PV。なんだろうな、吹かせないな。
でしょ？
やっぱり難しい。
やっぱり僕らは下手くそよ、そういうの。下手くそさって。
もろ数字改ざんしよう、ブログの PV。なんか、フォトショーかなんかで。4億 PV ぐらいでしょ。
なんかね、今から PV 見せますみたいなことを言うんじゃなくて、
うん。
なんか、息を吐くようにアピールよね。
そうね。
チラって、チラって。何かの表紙にチラって。哲也さん、今のちょっと PV、ゼロ多くないっすかって。え、いや、普通だけど、みたいな。え、こんなもんじゃないの ?PV って、世間的に言って。
うん。
うん。あんまないよ。アフィリエイトとかって。あんまないよ。
マジか。
貼ってないしって。いやー、やっぱり下手、下手。
下手下手っぴよ、俺。
いや、もっと、ウルトラダイヤの人だったらもっと面白く喋る。
マジか、う
ん。こんなもんじゃない。もっと ぐいぐい引き込まれていくし、知らないっていう言葉は吐かないかもしれんね。
何でももっと知ってるっていう。
だから、ズバッとって結構そういうところ。
なるほど。
だが、日本、世界では2番目だみたいな。
うん。
じゃあ、俺よりもこれはできる奴がいるというのかって言ったら、チッチッチッって。
うん。
俺みたいな。ズバッとの毎回のルーチンですけどね。あんなとこありますよね。
ありますな
ぁ。うん。それ、
いや、いいね。
うんうんうん。
吹かしていこう。
いや、そうなんや。じゃあ、後半。聞かせてもらいましょうか。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。